World Happy News。
みんな毎日本当にお疲れ様。ワールドハッピーニュースの時間です。
誰？
ワールドハッピーニュースは平井とババが世界中からハッピーなニュースだけを集めてきてお届けする番組。ババと平井と南谷の3人でお送りしております。平井くん、最近調子どうですか？
隣の部の部長が北海道出張に行って帰ってきてお土産を買ってきてくれたらしいんですけど、ちょっと会社の若干年下の OL の方が、平井さんよかったらこれチーズケーキ誰々部長が買ってきたんですけどって言って渡してくれた時に、僕がちょっとコミュ障すぎてその人の手からチーズケーキを奪うようにして食べてしまいました。
それではやってみましょう。ワールドハッピーニュース。日本ザルじゃねえんだから。
いや、なんかさ、餌もらってなんかさ、その人がこう両手でこの、なんていうの、ペーパーナプキンの上にチーズケーキを持って、両手で持ってきてくれたんです。
生物系ね、生物系、
はいはいはい、そうそうそう。で、平井さん、これ実は誰々部長が北海道出張に行って向こうのなんとかっていうチーズケーキなんですけどとかっていうさ、そのなんか、なんていうの、前置きみたいなのがさ、もうなんか途中からさ、なんかどうしたいのか分かんなくなっちゃって、あ、そうなんですか、ありがとうございます、いただきますとか言って、もうその人の手にさ、俺がもうなんか、なんていうの、もうこっちからグイグイ取りに行くみたいな感じで取りに行っちゃって、で、なんかそれでさ、受け取った後でさ、すごい反省するじゃん、こういうのって。失敗したーみたいな。でさ、そういう失敗したみたいなのを俺中学の頃からやり続けてるわけ。
厳しいやな。
一体いつになったらこういうカルマから抜け出すことができるんだろうと思って、早30数歳ですよ。勘弁してください。
自分を許してあげてくださいよ。そろそろ
救済ですか、これは。もう最終的に。なるほど。
そんなことよりさ、なんかオープニングがアニメのシーズン2に入ったみたいな感じだったんだけど、今日オープニング変わった？どうしたの？
変えてみた。なんか変えてみた。
変えてみたの。
マンネリ打破みたいなことですかね。マンネリ打破。
そんなマンネリしてたかな、
最近。毎回、俺だけ毎回同じなのよ。
ああ、そっか。
俺だけ同じじゃない。
そうか。
それはそう。
確かに。ニャンは毎回エピソード
と、そうね。なんか違うこと話して
る。明日も日本バレはまあね、ほら。
うん。
そうね。俺もね、無理しろ。なんかその。なんかちょっと変化加えるノリしろみたいなのどうしよう。
いや、自分に自分の成長を課すね。
なるほど。
やってみた
のよ。いやー、シーズン2ってことにしときましょう。
シーズン2で
ね。そうですね。
はい、我々もね、はい、もう20回超えたから、まあ、ある意味シーズン2ですよ。
21回ですね。
21回目なんで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
南谷は今、お風呂上がりで収録しております。
はい、ちゃんとお風呂入って歯磨きしてきました。
ねえ、皆様。
もう終わったら速攻寝る気だ。
そう。
本当だよ。おねむやん、おねむやん、
おねむやんで、
おねむやんだね。
はい、じゃあお願いします。
今日ね、11個だか2個だかニュースがあるので、
はい、
サクサク読んでいきまし
ょう。サクサク
いきましょう。
はい、
ハッピー
お願いします。
平井さんかな。
あ、俺か。あ、あれ、これ、あ、すいません、ちょ、先週読んだニュースとごっちゃになってました。
どういうこと？
ですね、あ、はいはいはい、OK。BBC から、あ、そう、 CNN だ。 CNN からですね。
全然違う。
11月15日 CNN のニュースです。沈みかけた機体の上に立つパイロットを合同訓練中に発見して救出、アメリカということで、アメリカの税関国境警備局とフロリダ州の保安官事務所が海上で行っていた合同練習中に、偶然沈みかけた小型機から這い出してきたパイロットを目撃し、その場で救出するという出来事がありました。この事件はですね、フロリダの、メキシコ湾に面している、フロリダ州西部のシダーキー沖の海上に小型機が着水して、で、だんだんそれが沈んでいってしまったと。で、コックピットから一人の男性が機体の上にこう脱出して立ってた、沖合800メートルほどの地点で起こったらしいんですけど、そこで訓練中の隊員がそれを発見して、男性を救助して沿岸警備艇に乗せましたということで、CBP の海事当局者らは、隊員らの状況認識と迅速な行動のおかげで悲劇を食い止めることができましたと評価していますということですね。
よかったね、普通に本当によかったね。
人命救助系すごいナイスタイミングでしたね。
ナイスタイミングですよ。やっぱ訓練は大事っていうのもありますよ。
そういうことです
ね。
普段からね、避難訓練などしましょう。
そうですよ。
なんか備えてますか、皆さん。
うちなんか防災バッグあるよ、一応。
あ、偉い。
そうですか。
うん、
甲板とか。
なんかさ、一式入ってる避難用リュックみたいなのがあって、
うん、
なんか折りたたみのヘルメットも入ってるし、水も入ってるし、なんかこう栄養食品も入ってるし、なんかあのアルミ毛布みたいなのも入ってるみたいな、うん、何でも入ってるやつ。
すごい。
そう、あれ買ったんですよ。
うんうん、
前、うち、江戸川区は小岩というところに住んでたんですけど、あそこはね、うん、2つの川に挟まれていて、
あ、荒川
で、しかもあのあれなんですよ、海面よりも低いので、
あら、ま、
もう万が一何かあったら確実にアウトっていう話だったから、
うんうん、
もうね、必須だったのよ、そういうものが、うんうんうん、で買いましたね。
私あの無印の防災セットがリニューアルしたと聞いてちょっと買おうと思って。
無印なんか出してんだ。
そう、無印なんか、しかもおしゃれな本棚とかにしまえるような段ボールに入ってて。
あ、でもそれはいいね。
そう、携帯用と結構しっかりめと2種類ぐらいあるんですよ、うん、でちゃんとその毎年見直しがあるっぽくて最近リニューアルした、うん、そうです。
いやいや、まあ備えた方がいいですよね。私は何も備えてませんけども、うん、
気をつけて、
うん、備えます。
はい、
そうね、なんかあった
ほうがいいよ。訓練しよう。
ほんとほんと、訓練しよう。
そんな、話題出ましたけど、
はい、
次ね、備蓄用のパンの話につながってきます。
おー、いい流れ。
いい連携だね。
しかもこっから怒涛の4連続高校生食品開発系ニュース
どのこと？何？
わかんない。突然この時期に やったらさ、出てきたんですよ。いきますよ。
はい、
神戸新聞ネクストさんですね。いつもありがとうございます、はい、本当に。
違うでしょ
11月16日の記事です。備蓄用缶詰パンが返礼品に。ふわっとしっとり、商用かな、松の太陽の嫁、商用構成が開発、高砂市のふるさと納税で取れてる。
へ
え、ね、兵庫県高砂市曽根町商用高校の生徒が災害備蓄用に開発したパンの缶詰、松の日はね、その商用のようね、
うん、
松の日だまりパン
が、
市のふるさと納税の返礼品となり、うん、東京など、遠方からも寄付の申し込みが相次いでいる。
すごいな、それは。
すごいね、
うん、
豊富なブルーベリーを生地に練り込む、美味しそう。
色がついてるってこと？
うん、ちょっとなんかね、青い身が入ってる。避難生活で、便秘に悩むことが多い被災者が多いなんして、
う
ん、そういうサポートっていう意味でも、あの食物繊維豊富なブルーベリー
が面白
出ますよということですね。
なるほど。
なんか乾パンとかガリガリだけど、これ美味しそうだね。
うん、
普通科の高校なんですか、ここは。
どうなんだろうね、もしかしたらそういうのがあるのかね、
食品系なの。
いや、面白いね。でも
やっぱこんな神戸のパン美味しいから、なんかちょっと期待できるね。
ブランド感がね、ちょっとあるよね。でもこれまでに240巻以上の申し込みがあったということで、
すごいじゃん。
まあ食べたいね。
すごいすごい。まあでもあれだったよ、うち前勤めてた会社のビルの、うん、まあ、年に1回防災訓練があって、
うん、
でなんかその防災センターとかからなんか備蓄用食品の古くなったやつこうなんか配ってくれるやつとかで、
うん
うんうん、パンの缶詰もらって、それでもお金なかったから一生懸命食べてたけど、なんか美味しくなかったんだよね。
感じですよね私去年のふるさと納税は高知の美味しそうな備蓄用の缶詰買いました。
あら、
高知の、
すごいじゃん。
超美味しそうでした。
こういうことやってるじゃん。
そうそうそう、やっぱ流行ってるんですかね。流行ってるっていうか、やっぱ
備蓄用のパンってさ、何、その防災パンってこと？
ね、高知のやつはね、なんかほんとクジラ肉の缶詰とか、なんか美味しそうなやつばっかりで。
飲む気満々やん、被災中に。
面白いね。
面白いですよね。
本当だね、酒のあてみたいだね。
そうそうそう。
でも防災食品なの。
防災食品だから5年ぐらい備蓄できる。
へえー、すごい。
ふるさと納税、意外とそういうの買っとくとね、いいかもしれない。
確かにそうかもね。
買っとこうかな、俺だけだもんな、備えてないの。
そうね、
今の流れでいくとね、日本に住んでる以上はね。
そうですよ、南海トラフトなんて怖いですからね、愛知、うんうん、ですけど私
は。なるほど。
はい、
はい、次、間髪入れずに行くよ、うん、高校生食品シリーズ。
はい、はい、
東欧日報プレス、これ新しいですね。東欧はあの東の奥ね、東欧日報、
うんうんうん、
はい、 11月16日の記事でございますけども、上尾総合高校が津軽の桃ジュースを開発、ね、津軽の桃をね、はい、PR するために作ったわけですね。非常に可愛い見た目でして、はいはい、あのね、ロシアンティーみたいな感じでグラデーションになってる。
あ、そうね、
下がピンク色に透けてて、上が本当の桃の生の果汁の、
そんなロシアンティーっていう飲み物があるんだって。まず最初
なんかね、ジャム入れるんでね、オレンジジュース。はい、
紅茶ですよ。はい、お願いします。
青森県平川市の上尾総合高校の生徒が津軽の桃を使った。大上
先生、
あ、ごめんなさい、上尾は埼玉だわ。大上、すいません、大上
全部最初から読み直した方がいいんじゃない。
すいません、大上総合高校です、はい、訂正いたします。
はい、お詫びして、
お詫びも申し訳ない、
お詫びして訂正します。
青森の方見てよ、申し訳ない。
そうね、
津軽の桃を使ったジュースを開発し、14日から同市の、はい、猿ヶ公園ですか、
猿ヶ公園ですかね、
そう、私は、うん、猿ヶ公園にあるカフェ、猿かだね、猿か茶房で販売が始まった、う
ん、はい、
写真映えするようにピンク色の桃の皮をイメージしたという可愛らしい見た目で、しっかりと桃の果肉を感じられる一品、
うん、
1日約20杯限定で桃の在庫がなくなり次第販売終了です。
あ、フレッシュジュースってこと？
そうなんですよ、急げ。
これはさ、絶対うまいよね。
そうなの、
うん、
全然味の想像ができてないんだけど。
でも桃ジュースだよ、桃なんかもジュースみたいなもんじゃん。
そうなんだよね、だ全然わかんないけど、なんかあのちょっと前になんかあったあのマックとかでさ、なんか炭酸ジュースみたいなやつなんだけど、なんかものすごい透明なやつ、
うん、
わかります、のほさん、これ。
わかんない、
なんて言うんだろう、なんか
ソーダ水ってこと？
あ、そう、ソーダ水になんかそのフレーバーがついてるみたいなのがなんかちょっとあって、
桃天みたいな、桃天ソーダ、
ね、あ、桃の天然水、
なんかそういう感じの、なんかきっと炭酸のソーダのサッとしたやつと、その桃をガッと絞ったネクターみたいなのが、
うんう
ん、なんかこうハーフアンドハーフみたいな感じで入ってるだけどさ、
うん、
絶対うまいよね、こんなもん。
高校生の頃しか飲めなさそうな味の想像なんです大丈夫、アラサー飲めるかな。
たまに飲んでみたらいいんじゃない、たまに。
これいいな、これいい、うん、
じゃあカンポゼルズまた行くよ、
はい、
その3、
はい、
岐阜新聞ウェーブから11月12日の記事です。
すごい、今日いろいろローカル出てきました。
食品ロスを減らせ、ね、
えらい、
うん、
高校生が奮闘、廃棄予定食材を使いケーキを販売、浸透手応えという記事ですね。
はい、
はい、私が大好きな郡上市、岐阜県郡上市の、白鳥町難しい、
難しいね、なんて読むんだろう、
ため、ま、
何いや、なんか、ね、人のためっていうののためっていう字に、
うん、
真実の真、誠って書いて、うん、あ、ため座にと呼ぶらしいです。
ため座に、はい、本当だ、ため座に村、
ため座に、
はい、
の郡上北高校の生徒有志で作る、食品ロス減らし隊が食品ロス軽減削減に向けた取り組みを本格化しています。で、今月上旬には廃棄予定の食材を市内で回収し、カフェメニューとして地元住民に提供、地元自治体や事業者を巻き込みながら国際課題に一石を投じているということですね、はいはいはい、
アクティビストではないですか。
本当ですね、
2年生6名、
うん、
で家庭科の授業で国際的な課題になっている食品ロスの現状を知り、削減に向けて取り組もうと1年前に結成した、
ね、
なるほど、
授業が役立ってるね、
本当。
さあ、まあ、どんなものが出てるのかといいますと、
はい、
会場では、ね、このカフェを開いたんだけど、ポップアップのその会場では、はいはい、廃棄予定のおからを用いたパウンドケーキとか、規格外の野菜を活用したカレーなど豊富なメニューを販売しましたよ。当日の調理は中華料理店の協力も得て、ね、機材とかね、業者とかね、はい、というわけで、これを機にね、商品開発には食生活を総合的にデザインする科目を学ぶ生徒も参加したと。
なるほど、
はい、
学校も協力的ってことだね。
一部のメニューはなんと30分足らずで完売する大盛況。
それはすごいね。
隊長の三島愛さん17歳は、スイートセブンティーンですね、予想以上の売り上げで驚いた、カフェを機に一人でも多くの人が食品ロスについて考えるきっかけになればということでした。
素晴らしい。
ね、
なるほど、
いいことですよ、うん、最近大丈夫、食品ロスしてない、
うん、
してないね。
食品ロスって本当に難しいよね。
なんかもうとかもったいないよな本当に。
てかなんか普通に、ね、自分の家から発生するのが嫌なのよこれ、
うん、
あの野菜とかあやべダメになっちゃったみたいな、うん、い
やそれ本当だねあれ、
うん、でもなんかもうさ防ぎようがないわけですよ、うん、やっぱり働いていると、
うん、
もう終日自分の家の冷蔵庫の状況を把握でき続ける状況にはないじゃないやっぱり、
うん、
だからやっぱここしんどいんだよなと思いつつ、あの頑張ってダメになる前に食べるとか、うん、なんかちょっとこう冷凍するとか、なんかちょっとそういうことをね最近は頑張ってるって感じですかね、うん、
俺も冷蔵庫ちっちゃいからさ、
うん、
入んない
、入んないから、
なるほど、
その日料理作る分だけ買いに行く俺。
えら、
あでもまあそれが一番いいだろうけどね、
うん、私もなくなってから買うっていうのは徹底してますね。
えらいえらい。でもやっぱりね、なんだろう、その日に必要なものだけを買うみたいなのっていうのはやっぱりさ単価的にも上がっていくじゃない、
うん、
だからなんかねやっぱ貧乏してた時って、うん、やっぱり安いから大量に買うんだよね、うん、でそれでどんどんダメになっていくっていうか、
何そのループ。
いやそうなのよ本当にそういう感じ、
うん、もう一緒に住もうみんな、
そうね、
もうそれしかないかもね、
もうカレー作ってみんなで食べよう、
うん、それ一番いいね、
うん、何でもいいからカレーの中身に
任せてください
、うん、次最後いますよ、怒涛の食品高校生シリーズ、
はい、
毎日新聞、うん、
全国だ、
はい、11月14日ですね、皆さん、うん、芋煮の季節ですよ山形県も、
見てみたい、食べてみたい、
ご飯やうどんにかけるだけまんま芋煮、うん、ね、
まんま芋煮、
まんま、
はい、
あの
え、
ご飯
ってご飯にかけて食べるものなの、は
い
は
い、いやいや普通のただのね、あでしょ、
ただの芋煮、
ね、豚汁みたいなことじゃないの、
なんかあのクレーンで作るやつだよね、
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう、芋煮会ね、
そうそう、うん、山形県立村山産業高校の生徒が発案開発した山形名物の芋煮を調味料風にアレンジしたまんま芋煮が13日道の駅や、道の駅村山にて販売されました、
うん、なちょうどいいとこで売ってるんだね、なん道の駅にいいね、
でね、多くの人が手に取りました。用意した30個は約1時間で完売した。すごくない？さっきからすごいのよ。売れてんのよ。
なんかそのさ、まだ産業ベースに乗り切ってないところがいいよね。さっきから。
なんか話題の作り方がうまくて悔しいわ。
ノアハピも芋にやるか。
違う。
道の駅で収録するか。まんま芋煮は芋煮によく使われる里芋やこんにゃくなどの食材を細かく刻み、
はい、
醤油みりん、酒の芋煮風、
うん、
あそうだ酒の芋煮風の味付けで煮込んだものです、
うん、甘い、
ね、うん、なるほどね、うん、みんな好きだねこれね、
そうなんですね、同校の農業科学部所属の生徒が開発に携わり、2020年からすごいね、いつでも気軽に芋煮の味を体感できる食品をコンセプトに開発、地元のね、
宇宙に持ってった方がいいんじゃない、
確かに
出た
ISS で
芋煮を食べてみて、ある一定のフェーズからの目標は宇宙に持っていかれることになるからね
持ってけそうだよねそれで、
地元の食品加工会社の協力を得て、うん、商品開発して、すごいね、地域の会社がね、
いや本当そう、協力してくれる大人も存在でかいし、学校側も懐が深いよね、
そうね、本当に面白いね、
今のところ俺これが一番食いたいな、その、
まあ、確かに、ね、うん、なんかいいよね、すごいさ東京式のあの辛く煮込んだ、甘辛く煮込んだ芋煮をさらに煮詰めていったやつみたいな感じなんだろうなってちょっと勝手に思ってんだけどさ、そりゃ白米進むよねこれ、
え待って、芋煮の本物を食べたことないから、まず一旦確認したい芋煮を
芋煮はね
どこに行ったら食べ、
やっぱでもさここで言ってる芋煮ってあれみたいな感じだと思うよ、あのイカと里芋を煮込んだりとかするじゃないですか、うん、であのちょっとおばあちゃんがやってる居酒屋とかで出てくるような、うん、ああいうタイプのものだと思うよ、
のイカがないやつってこと、
そうですね、
あそこまで甘くはない、
甘くはないか、
もっと豚汁寄りだと思うから、
醤油みりん酒か、でも醤油みりんと酒
なの、豚汁なの、
豚汁ではないんだけどさ。
豚汁ではないね。このここで言ってる芋煮は豚汁ではない。
牛だしね。あの芋煮は。
あと味噌とか入ってないしね。
入ってない。
え、牛って何？味噌って何？汁なの？汁物なの？芋煮って。
芋煮は汁物だよ。
あ、そうなんだね。
ユンボでかき回してるやつは豚汁みたいなやつのことだよ。
へ、
うん、まあもちろん味噌は作ってないからさ。
芋煮。
そうなの。
牛だよね。
そうね。
里芋牛、なんかこんにゃくとか。
あ、山形牛？
かな。だったらすごいだろうね。
それすごいだろうね。
え、牛の入った汁って飲んだことないかも。
確かにな。
そう、今日難しい話してるね。
いやだって私さ、あの想像がついてないからさ、うん、全部想像なんか自分の頭の中でこうひねくり回してみんなからの情報が結構違うからさ2人が言うことが、
芋煮会と言われるような、
はい、
ああいうものでグツグツ煮込んで汁物として飲んでいるものっていうのは、
うん、やばい、みんな知ってて私のためにみんなちょっと待たせてたらごめん。
言われたらなんか俺もさ難しいなと思ってじゃああの里芋を煮たやつは何なん
だ。あれ芋の煮転がしじゃないの。
イカと、
そうだね、そうだね、
芋の煮転がし
作ります。汁物、汁物。
そうそうそう、だからあの正月料理の雑煮並みの種類があるらしいんですけど、
まあ、
例えば、牛肉と、芋とあとは白菜とかごぼう、うん、油揚げ、大根、人参、豆腐、きのこなどが入ることがありますよと、で、まあ、結局メディアなどの芋煮として一番紹介されているのは、うん、まあ、山形県の村山地方の牛肉醤油味です。
醤油なの。
はい、牛肉、里芋、こんにゃく、ネギを主な材料として醤油で味付けをすると、そうですね、柔らかくなるまで煮た皮を剥いた里芋にこんにゃくとか肉を入れて、
う
ん、
醤油、砂糖、田舎っぽい
などで、まあ、味を整えた後でネギを入れますよ。これ汁物ですよね、馬場さん。
はい、もうこれは汁物と豚汁と同じテンションだと思って
テンションですよね。
わかりました、理解しました、ありがとうございます。ね、みんなついてきてますか。
宮城では味噌を入れるんですって。福島は醤油と味噌。
でちょっと多分これ俺の認識若干間違ってたわ。ここで言ってるなんか芋っていうのを若干こう里芋の煮っ転がし的なものの延長線上として捉えてしまったわ。
いや本当なんか芋煮って九州の人からすると本当そのイカと里芋の煮物とかそういう
場
の煮物のイメージだったから、
ね、
汁物なんですね。
そうですね。
友達、米沢の友達曰く結構芋煮会しようでつって川とかに集まって、ダーって思いっきり作って、でっかい寸胴とかさ、
はいはい、
で寒い中ハフハフ食べるっていうのっていいよね。
ジャパニーズトラディショナルバーベキューってこと、
いやそうなんじゃない本当に
すごいね。
面白い。
寒い中さ、こういうあったかいものを揃うために超楽しいじゃん。
楽しい、
そうだね、わかるわかる。甘酒とかね配られると飲んじゃう。
正月とかね、
そうなんですよ、
俺もさ、そのうちの近所の神社でね、この12月、
はいはい、
まあ本当に元旦だよね、の時にこう行くとね、日付とともに行くと、そこでね、お蕎麦とか甘酒を配ってて、
振る舞い酒、
いいよね、
その蕎麦がうまいのよ、これが。
へ
ー、あったかくてハクハクして、
なんかあれだね、その甘酒ぐらいは飲ませてくれるけど、蕎麦なんか食べさせてくれるんだ。
そう、近くにね、蕎麦、あの製麺所があるんだよね。
なるほど、蕎麦、それはすごい。
それが引っ越しだな。
うまいな。
完全に組んでるじゃん。
私も行ってみようかな。
面白いですね。
解禁かなというわけで。
そうですね。
はい、そんなわけで怒涛の、高校生食品関係です。
ありがとうございました。みんな頑張ってた。
みんな高校生なのにすごいわ。
すごいね。行く？次。
はい、お願いします。
パパッと行かないとね。
はい、
これですね、視聴者からのタレコミいただいてます。
ありがとうございます。なんかメッセージってことですか？
いや、もうニュースがもう無言で送られてきた。
おー、すごい超一緒に番組作ってる感ありますね。
無言で送られてきた。
へー、いい友達。
SDGs 志向ギャルさんですよ。
あ、なんか前も聞いたかもしれない。
なるほど。
ありがとうございます。
マルドリのスープの煮込み方、はい、取り方でなんか感銘を受けてる、
はい、ありがとうございます。
32歳のおじさんですけど、はい、読ませていただきますよ。
はい。
毎日新聞で11月13日の記事なんですけど、
うん、
日本語の元凶は中国東北部の農耕民、国際研究チームが発表。日本語ってどっから来たのっていうのが今今回日本人ももちろんいる国際チームによって明らかになってるんじゃないっていうんですね。はい、行きます。
はい。
日本語の元となる言語を最初に話したのは約9000年前に中国東北地方の清涼が川だね、
うん、
清涼っていう川、清涼あのが清涼が、うん、流域に住んでいた吉備阿波栽培の、うん、農耕民だったとドイツなどの国際研究チームが発表しました。
はい。
でこれ10日日本時間11日の英国学誌ネイチャーに掲載された。
はいはい。
で日本語括弧琉球語を含む韓国語、モンゴル語、ツングース語、トルコ語 などですね、ユーラシア大陸に、広範囲に広がっている語、トランスユーラシア語って言うんだけど、そういうの
かっこいいね。
の起源 と、拡散というのはアジア戦史学では大きな論争になってきました今まで。
なるほど。
はい。で今回の発表はその起源を解明するとともにこの言語の拡散を農耕が担っていたとする画期的新説として注目されております。
なるほど。
はい。研究チームはドイツの、マックス・プランク人類史科学研究所を中心に日本、うん、中国、韓国、ロシア、米国などの言語学者、考古学者、人類学、過去遺伝学者で構成されております、
うん、
98もの言語 の農業に関連した語彙ですとか、あとは、個人骨、無古い人骨だね、の DNA を解析で、うん、考古学のデータベースという各学問分野の膨大な資料を組み合わせることにより10代になかった精度と、なかった精度と信頼度でトランスユーラシア言語の共通の祖先の居住地や分散ルート、時期を分析。いくよ。その結果、この共通の祖先っていうのは約9000年前、まあ、日本列島はまだ縄文時代に早期ですね、中国東北部、汎陽の北方を流れるさっきの清涼が流域に住んでいた吉備、阿波とかを作っている農耕民族と判明しました。
はいはいはい。
でその後数千年かけて北方や東方の、アムール地方ですとかあとはね、まあ、いろんなところにバーって広がっていって今いい感じになりましたとかね、はい、
最後の雑さよ。いや、でも面白いね。
やっぱ韓国とかも台湾とかも同じ感じの人たちから受け継がれてきたって感じ。
そうそうそう。ただ日本語に関しては、この吉備とか阿波を作っていた農耕民族が使っていた言葉から来てる。
やっぱりこの言語のタイプとさ、その何、農耕民族なのか狩猟民族なのかみたいなのがやっぱセットだね。
うん、そうだね。
うん、
だから各地域にバラバラにこう拡散している 農学だ、ね、
うん、
に関する言葉とかだけを集積していくと、うん、どうやらそのなんか震源地がここらしいと、
吉備とか阿波になっちゃうんだ
というような分析はなかなか確かに面白い。
歴史のそういう背景があって伝わるんですね。
そう、
面白いな、
うん、まあ、一応これ読んだと、このね、農耕の電波に詳しいですね、
うん、
高宮広土さんかな、鹿児島大教授
さんかな、
広土さんなんで、これは、中国の東北地域からユーラシアの各地域に農耕が広がり、もともと日本語を話している人たちも農耕を伴って九州に入ってきたと今回示された。
なるほど。
で元の日本語のルーツを喋ってる人が九州に入ってきたわけ、
うん、
ね、
うんうん。
でこれがあの元々縄文人たちの言語にとって変わって、もともとあとその縄文人の言語たちどうなったかっていうとアイヌ民族とかに受け継がれていったと。
なるほどね。
いうようなことが書かれております。面白い。
いや面白いです。まあきっとまだこの辺の研究ってさ、今今回分かったことって本当に最初のなんか一発目みたいな感じなんだと思うんで、うん、またいろいろどんどん 具体的な言葉としてこういう語が近いみたいなのが出てきたりすると面白そうだよね。
ね、なかなかこのなんていうの、日本人のルーツってすごい分かんないこと多いから
ね。分かんないこといっぱいあるもんね。なんでこんなに習得するのが難しいんだろうかみたいな話もあるし、うん。
本当だよね、日本語難しいよ。
うん、
なるほど。
宗教観もだいぶ変わったみたいだね。その大陸からの弥生人というか農耕民族が来て、
そうなんだよね、やっぱね。
土偶とか来たのかな。
なんかね、もともと土偶とかむしろ縄文の方にあって、縄文って狩猟民族なの、基本的には。
うんうん。
だからこう餌は神様から与えてもらうもの、
うん、
でそれを分かち合うもの、
うん、
で餌がなかったら自分たちも死ぬし、要するにこうこの世界はプラマイゼロだったわけですよ、循環気候が、
うん、
ただこう農耕ってものが始まって、
まあ、コントロールできるようになるってことか。
つまり余剰分を生み出せるようになると、
うん、
宗教感が変わってくるんだよ。
確かに。
そこによってこう階級もできるじゃん、余剰、これを多く持って
る、ね、うん、みたいな、
ね、それが金にも変わってるしってことで、面白いのをこの前読みました、本で。
面白いですね、それはね、
はい、アースダイバー神社編。
ああ、そう、それか、はいはいはい、中澤慎一さん、
そうです、アースダイバー。
なるほど、はい、
以上でございます。
はい、
なかなか、
いや、面白かったです。うん、この辺の研究はちょっと続きが楽しみになる話で、
ね、歴史楽しいよ ね、
ね、
さあ、ちょっとそのコントラストがある記事を平井さんにもらっておこうかな、うんうん、
まあ多分30秒で終わるんでね、この話は。え、上毛新聞社です。11月18日、脱走したダチョウ捕獲、群馬嬬恋村ということで、
いい、
読みます。群馬県嬬恋村の民家から17日に逃げ出したダチョウ1羽が18日午前10時過ぎ道村内で発見され、その後捕獲された。ありがとうございました。
以上です。
終わったんかい。よかった
よ。なんでダチョウ飼ってるの。
いや、そうなんだ、前提がさ共有できなさすぎて。
民家から逃げ出すね、
いや、よくわからないです。そんなにあっちの方ではポピュラーなペットとしてダチョウが親しまれてるわけ。
群馬のことをそう言わないぞって、群馬のことを。
卵を取ったりするのかなとかってさ。
俺も群馬出身ですから、あの出生地が群馬ですからね。
なるほど、はいはい。
群馬といえば今日なんか面白い話聞いて、
う、
群馬の高崎、
うん、
である、
うん、高崎、はい、
の、 その商店街が今廃れてて、
うん、
なんかそこでも絶滅しそうな店ばっかりってことで、
うん、
絶滅しそうな飲食店を集めて絶飯っていう言葉を作って、う
ん、いいね、
それで町おこししたらもう二度目はないかもと思って、めっちゃ人が来て観光プロモーションとして成功したらしい。
いや、でもなんか
絶飯ってあれね、飯って食べる飯ね。
ご飯、ご飯。
あ、なるほど、
すごくいい、
面白いじゃないですか、
いいマーケティング
だと思う。町中華とかそういうお年寄りが経営してるような。
どうやってそんなこのキーワードを生み出したのって聞いたら、
はい、
なんかその実際に食べに行って、あ、美味しかったね、また来ますよって言ったら、いや、次来た時ないかもしれない、絶滅危惧種だからギャハハみたいなおじさんが言ってて、これだってなったらしい。
絶滅したって
。でもすごい、すごいいいペ、うん、ウェブページ作ってやってて、
今ねちょっと早速拝見してるんですけど、
絶飯 .com みたいなやつ、
その全部ナンバリングしてあって、で、まあ、実際にそれをライターみたいな人が訪れますみたいな感じなんだけど、なんかどれもいい感じだね。この経営なんで店主がバイトも、窮地の寿司屋を作った唯一無二のタンメンとか、なんかちょっとそういうなんかキャッチーなあれがついていて、
いい、ね、そう、だから私の中で群馬ってそういう絶滅危惧種を扱ってる街だから、ダチョウも OK なのかなとか。
いや、分かんない、
繋がんない、いつの。
ちなみにこれね、やっぱ面白いのがお店の紹介だけじゃなくて、後継者求むとか言って、うん、
ああ偉いですね、事業継承ね、
閉店する予定のところみたいなようなところが、うん、味を継承してくれる人を募集していますみたいな、そういうマッチングじゃないけどね、そんなようなこともやってると、う
ん、いや、会議名分ですわ、
うん、なかなかお腹すくね、これは、
うん、見てたら、
そうね、腹減る感じだね、これ。
すっごい美味しそうなバカでかい、あのハンバーグの下に、
うん、はいはいはいはい、見た、それ、
ボーン、
ボーン、ね、
いやー、昭和の匂いするな、
ね、
これ気になるな、
この間
ただやっぱりあのなんだっけなんていうんだっけあのドラマご飯サラリーマンが一人でご飯食べる
一人飯あれ
飯
あ深夜食堂孤独のグルメ
孤独のグルメ孤独のグルメとかやっぱ見てるとさああやってフラッと行ったところのやつがなんか、うん、なんてうまいんだみたいな、
うん、
あれはねなかなかないですよやっぱり
そうなんだよね、うん、すごい嗅覚が必要なんだよね、
うん、ね順当にうまくないなと思うことはいっぱいあるもんでもなんかまあ別にそれはいいんですけどねそれはそれで、
うん、絶めしに紹介されてからマスコ・デラックスさんの番組本邪魔界静香さんの番組最近だとぴったんこなんかにも出ましたっていうような感じ
すごいね
もうさっきのハンバーグ PR の鏡ですわ
なるほど
素晴らしい、
うんうん、まあ一回行ってみようかなと思うね、うん、
なんかこういうその存在に私たちもなりたいですね
絶滅しに、
ね、なんか紹介することです
あそっちね
なんかいいバイラルソース
そっち側ね絶滅側かと思った今
嫌だよ絶滅したくないよサスティナブルに
行きたいサスティナで行こう、
うん、そうね
はい
はい次はい、じゃあいいですか、朝日新聞デジタルから11月18日のニュースですかんぴょうコンテストグランプリ決定賞金20万円の魅力で応募大量ということでかんぴょうの生産量が全国の9割以上を占める栃木県かんぴょう商業かんぴょう商業協同組合いやそうかもね下野市が企画したかんぴょうレシピコンテスト2001のグランプリが決まりました賞金は20万円という魅力もあって、主催者の予想をはるかに超える1501点の応募が県内外から寄せられました。
待って、かんぴょうってあの太巻きに入ってる甘くて美味しい。
そうです。
そうそうそう。
あれをアレンジしてレシピにするってこと？
そうですね。でもあれはさ、あの完全に味がついてる状態じゃん。
うん
ゼロベースの状態からまあどういう風に料理するかっても多分あると思うんですけど。
そんなもの流通してるの？
乾物として売ったりするよ、
う
ん、
そういうことか
でですね最終審査は11月の上旬になりましたでグランプリを取ったのはかんぴょういちごジャムで味を整えたかんぴょうのパイ、
ね、
東京都の女性29歳が考案
はい、すごい
それよく思いついたよ、
で切れる切れる歯で切れる
全然柔らかい
んですよ、ね、そうそうだと思うよ
そうなんだ、
自宅にカンピをよく送ってくれた県内の親類を思い出して自宅の冷凍いちごジャムを使ったスイーツをひらめいた審査員からはジャムで煮たカンピが美味しくお菓子にもできるという新しい発見があったと高く評価されました、この他にも手まり寿司やコーヒーアイスなど見栄えや斬新さが評価されたものが賞金3万円が贈られ、最終審査に残った10点の作品とレシピは組合のウェブサイトから見ることができます、コンテストは需要の低迷に苦しむ県産かんぴょうの普及を狙って企画されたもので最近では安価な中国産の増加もあるということで県内産は約40年前の 5% まで激減している
ねえやばいですね、
はい、
でまあやっぱコロナ禍もあってあの本来やるはずだった販売促進のイベントが中止になったということで浮いた予算を賞金に回すことができました6月から8月にかけて募集して7月末までに約200通の応募があり最後の1ヶ月で一気に1300通すごくない最後の1ヶ月で一気に1300で1高校生を含めた学生から600通の応募がありました
学生やるね
やるねよしとね
で組合事務局長の猪瀬豊子さんはコロナ禍で自宅で料理をする機会が増えた影響もあるでしょうが、うん、やっぱり20万円の魅力は大きかったですねということで本来は500通ぐらいの応募を見込んでいましたはい面白いですね
食べてみたいな
かんぴょう巻き大好きなの細巻き美味しいんだよね
わかるよわかるわかるか
んぴょう巻き頼んだことないかも
でも昔ねスーパーとかでね
あの子供の頃、うん、そうそうそう太巻きに入ってるかんぴょうピューって取って食べてた
引きずり出して
たそうすごいそれが贅沢でよく怒られてました
そうですね
取るなよお前だけ
減るわけだからね
そうそう奪い合いです
ってあのねウリみたいなのをシューッとこうやって回転させながら、
うん、そうそう皮むいてね、うん、ピーラーみたいなやつで
そうそうそう、うん、夕顔だったんだねこれ夕顔の実だったんだね
そうですそうです
知らなかったよ、うん、夕顔
ウリだよウリ、
うん、なんかヘチマみたいな見た目
そうね、
うん、のもっとぶっといやつ、うん、もっとなんかあれだね、うんうん、
本当にこのねかんぴょうでローズパイはね最初ベーコンかと思ったわ、うん
思った思った、 見た目もなんか悪くないというか普通にパン屋とかに置いてそうな感じ、
食べたいね。
いや
面白いね。
ぜひあの高校生の皆さんよろしくお願いします、
ね、若い人かんぴょう食べてくださいね。
そちらのパン屋もここに用意されておりますみたいなことになんないかな、
うん、なんだ期待した
なんないかな、
びっくりした。
ないね、当面ないね。
なんかうちら音声配信だけど、まあ、そういうの一回やりたいね。
いいね、
しずるの音だけ、ね、
しずるの音だけ、
ね、あ今音声配信って言ったのね。音声配信って言ったのだと思ったんで、なんか
大丈夫。
いやでも風呂とか入りながら撮ったら超いいなと思っちゃったよね。
伸ばせるよ40分も50分もやってると、
ね、楽しそう。
足にあれでしょ、洗面桶でバブ入れて温泉気分で3人で配信するんでしょ。
それ意外と体温まるのでおすすめです。
そう、はい、エピソードなんか忘れちゃったけど、それをちょっと掘り起こしてインスタに頑張ってあげる。
3,4,5,6 ぐらいかな、
オープニングトークであったんだよ。
そう、ね、このありますから、皆さん頭出すだけして聞いてください。
まあ、温泉トークもいずれね、
はい、
ましょう。
はい
はい、
じゃあ続いていいですか、
うん、はい、
NHK からですね、11月18日のニュースです、カエルが水中で鳴く様子を撮影、定説を覆す九州大学ということで、国内に広く生息しているカエルの一種ツチガエルっていうのがいるんですけど、これが水に潜ったまま鳴いている珍しい映像を九州大学の研究者が撮影し、国内の一般的なカエルは水中に潜って鳴くことはないとされてきた定説を覆すものとして話題になっています、はい、まあ、ツチガエルは喉にある鳴き袋っていうのを膨らませて鳴くことが知られているんですけれども、国内のカエルは一生ほぼ水中で過ごす一部の種類を除いて水中で潜ったまま鳴くことはないということになっていたと、まあ、ところが九州大学の鹿野雄一准教授が今年の6月に山形市の川で生物調査をした時にツチガエルが水中に完全に潜った状態で鳴いているのを発見し撮影したと。で、鳴き袋を使うということは多分地上で鳴いているってことなんですよ。ただこの映像ではツチガエルが鳴き袋を使わずに腹を震わせながら鳴いていて、詳しく解析した結果、陸上で鳴くときに比べて鳴き声の間隔も短く音も低くなっているということが分かったということです。鹿野准教授によると、水中で鳴くことによって天敵に見つかりにくくしている可能性がある。これまで詳しい生態調査が多くなかったので気づかれなかったんじゃないかと。
カモフラってこと
ですね。カモフラですかね。陸
にいるよみたいな、
どこで鳴いてるかわからないようにしてるんだぜみたいなこと
で、まさか水中とは思わないでしょみたいなことか。
というわけで、これからあの水中で鳴く意味をさらに調べていきたいということを言っているそうですね。
やっぱメスを呼んでるんじゃないんですか。
あ、そうですそうです、基本的にはそうです、うん、
ちょっと音声出しますよ。
はい、
はい、
というわけでね、
どうですかメスの皆さん、ね、
メスの皆さんどうですか、リスナーのメスの皆さん
響いてますか。
ちょっとキュンキュンしちゃったんじゃないの、
違う、ね、イケメンってなってるの、
子宮に届いたかな、
メスガエルと思うの聞いてないんですよカエルさんは。
いやでもあの昔ね、スージークワトロっていう女性のベーシストがいたんですよ、
うんうん、
70年代ぐらいの人ですか ね、
うん、
でね、スージークワトロが雑誌のインタビューでね、どうしてあなた女の人なのにベース弾くんですかみたいなと聞かれてね、子宮に響くからって。
おお、かっこいい、
かっこいいよね、
かっこいい、
うん、っていうので今この話を聞いて、
いや言ってよかった私、
響かして
そうなんです、はい、
かわいい、なんかその呼ぶ声ってかわいいですよね、
呼ぶ声、
その異性を呼ぶ声とか、なんか動物の出す、
はいはいはいはいはい、
なんか私最近すごい懐かれたインコがいて
どこに、
いやなんかちょいちょい行ってたらすごい懐かれて呼び泣きってのされるようになったんですよ。
呼び泣き、
そう、何それは、
なんかピーってなんかその親を呼ぶ甘えた声を出すんですよ、
はいはい、
でそれ以外はなんかわちゃわちゃおしゃべりしてるようなインコなのに突然ピューとか鳴き、え、何何って言ったら、あ、それ南さん呼んでるんですよとか飼い主さんが言ってて、
あら、
そう、姿が見えないとピューって鳴いてめっちゃ可愛い、
可愛い、
どうも明らかにそれはミナミヤンをミナミヤンだって分かった上での愛情表現ってことでしょ。
そうそう愛情表現。もう私来たらめっちゃテンション爆上がり、すごい喜ぶの分かるし。
いいね。いやそんなの。
意思疎通っていうかその鳴き声ってすごいなと思った。いろんな種類があるんだなって。
なるほどね。
うん。
でもなんか、ね、鳥って賢いなって最近思うわ。
どうしたの？
頭いいの？
頭いいよね。
賢いな。いや、TikTok とかでさ、よくインコとか出てくるんだけどさ。
お前もそう。知識源の偏りが。
いや、すごいさ、
うん、
こういうこと喋ってってこっちが言うと喋ってくれたりするわけよ。
リクエストのことだったりとか。
で、カラスとかも、ものすごい人の声真似がうまいの。
ああ、はいはいはい。
ハワイユとか言ってくれるの。
それっぽい感じでね。
待ってくれるんですね。それっぽく言ってくるんだ、
うん、
あの私インターネットにあるヨンって鳴く犬が好きです。
ヨン
知ってます？ヨン、数字のヨンって鳴く犬、そうちょっと調べてほしい。めっちゃおもろいから。ヨンヨン
ヨンね。
そう、
あとあの一時期なんかヤムヤム言う猫とかも流行ってたもんね。
ヤムヤムヤムですね。
え、うちの猫のことですか？うちの猫ナムナムナムナムって威嚇するとき。
うちの猫そうだった、そうだった。
そうそうそう、鮭の動画あるインスタ載せてる
んで。
信心
深いんです
もん
ね、うん、
ちょうど今ね犬の話でそのまま行こうかなと思って。
はい、お願いします。
はい、
うん、AFP からまた、拝借しておりますけども、
はい、
11月18日の記事、犬から飼い主に電話、ドッグフォン開発中ということで。
どういうこと？
ドッグフォンです、う
ん、いやいやそうじゃない、いや
もう何もわかりませんけども。
いきますよ。
はい、
留守番中に不安を覚える犬が飼い主に電話をかけられるようになる日も近いかもしれない。英国とフィンランドの研究班が17日犬から飼い主へのオンライン通話を可能にするドッグフォンの開発を進めていると発表しました。ドッグフォンは犬が加速度センサー付きのボールを振るとそばにあるノートパソコンから飼い主の端末にビデオ電話がかかる仕組みです。はい、グラスゴー大学で動物とコンピューターの相互作用を研究しているイリエナ・ハースキー・ダグラスさんがですね、フィンランドのアールト大学が、
はいはい、
の研究班に加えて研究室助手と呼ぶペットのラブラドール犬ザックと協力して開発しました。ハスキー・ダグラス氏はまずザックに16日間ボールを与えてこう遊ばせて電話をかける方法を教える、ね、で意図せず電話をかけてしまうことも何度かあったが、ザックは試作筆記を使って飼い主に電話をかけ、おもちゃを見せることができた。テレビ電話だね。でハスキー・ダグラス氏はザックがボールを加えることと電話がかかることの因果関係を理解しているとは断言できないと認めた一方で、明らかなのはザックが見ているものにははっきりと興味を示すことがあり、ん？また私と一緒に、私実際に一緒にいるときにする仕草を見せたと。あ、つまり画面に対して、いつも私に対して話してくれる。
あ、じゃあ画面の向こうの飼い主を飼い主って認識してるってこと
ね。そうそうそう。
で、
そのような、コミュニケーション取ろうとしたと。
へ
ー。ドッグ4の実験は今でも続いています。研究班は新型コロナウイルスの流行中に常に人間と一緒にいることに慣れた犬たちが抱えるこれからの分離不安の緩和に向かれたと。
なるほど。
メンヘラな犬が増えると
思う。メンヘラ犬が、メンヘラ犬がね。
だってずっと一緒にいるのがさ、子犬の頃から当たり前の犬とかからしたら超ショックだよね。
そうだね。
メンヘラ犬が
毎朝通勤の時、根性の別れみたいな感じの泣き方されるんでしょ。
あーっつって、
大変だね。
いや、知性があるな動物も。
動物も、電話を持つ時代になるかもしれません。
鮭も電話しよう
よ。すごいな、
うん、じゃあ次行くよ。
はい、はい、
AFP からですね、11月17日、はい、助けて、はい、マルタにしがみつくジャガー保護、コロンビア。ジャガーがマルタにしがみついて川に流されています。コロンビア海軍は15日北部トゥルボを流れるレオン川の河口を、巡航中にマルタにしがみつき疲れ切ったジャガーを発見し保護した。船に移れるようにマルタを引き寄せたが、ジャガーはしがみついたままだったのでそのまま岸まで連れて行ったということで、以上です。以上。
よかったね。
まあ、誰も傷つかなくてよかったね。
とにかくジャガーを助けてよかった。
ありがとうございます。
確かに。
これを機に
人命救助ならぬジャガー救助
ね。ね、ジャガメ、
いや本当ですね、
ジャガメ救助。
うん。
はい。そんなこんなで最後のニュースになりました。
はい、最後のニュースいきますよ。はい、CNN からですね、11月の17のニュースです、うん、映画ハリーポッター20周年記念キャスト勢ぞろいの特別編を公開へ。
どういうことだ、どういうことだ、これ
皆さんご存知のファンタジー映画ハリーポッターですけども、シリーズの第1作の公開から20周年なんですね、うん、
やばいね。
で、主要キャストが勢ぞろいする特別編が制作されることになりました。でこれはですね、残念ながら上映、映画館上映ではなくて、うん、HBO です、あのアメリカの、ドラマ
のね、この間のフレンズの特番も HBO
でしたね。 HBO の動画配信サービス HBO Max の特別番組ということで、来年の1月1日に配信されます。
わ、
1月1日に配信されるってことも撮ってるだろうね、
正月に見るんだね、じゃあみんなね、
この番組は、ハリー役の ダニエル・ラトグリフ君をはじめるパート・グリーンとエマ・ワトソンなど多数のキャストや、初期の作品を手掛けたクリス・コロンバス監督も顔を揃えます。ただし原作者の J.K. ローリング氏が参加するという予定はないということで、ローリング氏は最近心と体の性別が一致しないトランスジェンダーをめぐる発言で、あらあら、ファンやハリーポッター関係者から反発を招いていたということです。はい、ちょっと全然私は最近の J.K. ローリング氏の話は何も知らないんですけど、うん、まあとにかくさ、もう20年経つってちょっと待ってよとか思って、
うん、
でも確かに
1
作目でそう大盛り上がりしてたのは、私と馬場さんが小学校6年生の時だと思うんです。これ
ダニエル・ラドクリフ君と僕ら同い年ですからね、うん、
そう、私もエマ・ワトソンと同い年、90年生まれで
89ですので、あの、
なるほど、そうなんだ、
ダニエル君
は、ダニエル・ラドクリフが出てるさ、スイス・アーミーマンっていう映画が超面白いから見てほしい。
あれじゃないの、ゾンビを動かせて顔を当たってするやつじゃないの。
そう、おならで前に進む映画なんだけど
なんだそれ、
はいはいはいはい、A24 が配給してるからいちいちおしゃれで、
うん、
でゾンビ映画かと思いきや、すごくあの人生を立て直すめちゃくちゃいい話で、
あ、いい話なんだあれは。
そうで、ダニエル・ラドクリフって B 級映画に出なきゃいけないくらい落ちぶれたのかなって思ったら、
うん、
その実はそのハリー・ポッターに出てる時の出演料を親がちゃんと株式投資とかで運用してて、
うんうん、
あんまり本人は働かなくていいらしいんよ、うん、
めちゃめちゃめちゃめちゃちゃんとしてる話じゃない、それ。
すごいいい親をね、神、そうそう、 SSスーパースペシャルレアな親を持ってるんですよ。
素晴らしい、素晴らしいですね。だからそう、そういうのはね、子が稼いだ金を親が愛するっていう、
そうだから彼は本当に好きな映画に今出てるんだと思います。
面白いですね、それ。
おすすめです。
アメリカとかだと法案があるもんね、婚約に関する。
あ、そうなんだ。
稼いだ金の何パーセントかを貯蓄とか回さなきゃいけない、
なるほど。まあ、ちなみに全然関係ないニュースなんですけど、これは最近あの明らかになったということになってるらしいんですが、
うん、
あのハリーポッターの映画ってずっとシリーズあったじゃないですか、
うん、
でハリーポッターシリーズ全8作品合計すると上映時間は19時間40分になるらしいんです、
うん、
ところがですね、実はその中であんなにみんながあのもう印象に残ってるというか、あの名前としてはみんなが知ってるドラコ・マルフォイの出演時間というのはですね、トータルで数えて31分強だった
んです、短いんだ、
すごいでしょ。で当たり前なんですけど、ハリー・ポッターが一番映ってるわけですよ。で彼は、約9時間、トータルで見た時にあれしてると。ただ19時間40分の中の9時間だからね、それもまあすごいんですけど、でロンとハーマイオニーはそれぞれ約3時間半ということで、まあ、マルフォイわずか31分。
確かにマルフォイ初期しか出てこないよね。
なんかあとはなんかこうちょいちょいハサミ役みたいな感じで出てくるかなっていうところだもんね。
それは
マルフォイだけの30分番組今度見たいね、みんなで。
なんでそんな TikTok で編集したみたいになるの。いい、
ね、マルフォイだけずっと見つけ酒飲むっていう
めっちゃ好きじゃん。
30分ちょいなんだ、
意外、ね、
そうなんですよ、
すごいね、そんな美人さんからね。
ハリーポッターすごいよね、結構いい俳優さん出てるよね。
うん、 いや、でもやっぱりあの方が亡くなっちゃったっていうのがね。
先生、ダンブルドア校長。
ダンブルドア校長も亡くなってショックだったんですけど、スネープの
ね、
アラン・リックマンだ。アラン・リックマン
が死んじゃって。アラン・リックマン悲しかったね。
そうですよ。ちょっと前やってるほ
どもない。3、4年前ぐらい。まあ、いい俳優だよね。
さあ、やっぱアラン・リックマン、俺ハリーポッターでやっぱり一番最初に認識して、うん、でその後のシャンプー台の向こうにっていう映画があるんだけど、うん、それにまあちょっと何 お父さん家族経営の美容室のお父さんみたいな役出てるんだけど、うん、めちゃめちゃいい映画なんですよ。ちょっと誰か見てください。
アラン・リックマン名優、
はい、あの人やっぱすごい人だと思うね。
いい俳優です
。うん、
なるほどね。
あとそのシリウス役のゲイリー・オールドマンが、
はいはい、
毎回なんかゲイリー・オールドマンってその役になりきるから本当にそうだったんだって後からびっくりします。
そうだよね、わかるわかる。それ
本当いい役者がそ
れ、本当にいい役者。
ヘレナ・ボム・カーターもマジ魔女だし、
あの人はまあちょっとすごいよね。アニメから出てきたみたいな人だもんね。
そうそうそう、うん、いいですね。
まあ我々はもう完全にそういう意味で言うと、まあ、好き嫌いを関わらずハリーポッタージェネレーションですから。
そう
です
よ、ね、彼らと育ってきたわよ、うん、
読んでましたよ本当に。アズカバンまで、アズカバンまで見た。
そうなんだよね、途
中で心折れたの。
だって上下巻に当たり始めたんだって。不死鳥も来たんだ。
炎のゴブレットとかももうあんまりその辺から怪しくなってるな。すごい、
私も超原作ファンだったから、なんかもう高校の時授業中ずっと机の下で読んでて、
うん、高校の時のだろうね。
そう、高校の時まで読んでました。
でも確かに時期的にはね、最終巻出てるのかな。
そうそうそう、で最終巻とかもう本当心持っていかされて、なんか先生に南顔色悪いけど大丈夫ってすごい
言われて、
どんどんそうそう、すごいシリアスになっていくから。
ポッタリアンですね、いわゆるポッタリアン。
ポッタリアン、
とはいえなんかその不死鳥の騎士団とか映画は実は見てなかったことに最近気づいたんですよ。
なんかさ、途中から見なくなっちゃったんだよね。
そう、なんか暗くなるから。
そうなのよ、
重いかも。
暗いんだもんとにかく、うんうん、
でさ、そのテネットって映画が去年あったじゃない。
ク
リストファー・ノーランがやってた、はいはい、あのテネットがそのハリーポッターの映画のキャストがほぼほぼ揃ってるらしくって。
え、そうだったっけ。
そうなのってなって、全然記憶にないって思って見たら一回も見てなかったって。
あ、そういうことね。だから
そう、
不死鳥の騎士団なわけ最後は。
かなんかに出てたキャストがほぼほぼテネットに全部投下されていて。
へ、それは知らなかった。
そう、なんかギルドレイ、ギルデロイ・ロックハートとか、あ、
うん、
あのフラーってそのフランスの魔法学校の女の人とか、
うん、
結構そのテネット勢が、それこそあの準主役のニールとかもハリポタ俳優だったっていう、う
ん、そうなんだ、
超そうなんだなって感じで。
何も知らなかったですね。
そうそう、途中で終えてなかった。
まあ頑張ってぶっ続けて19時間見てみるっていうの面白いかもしれないけどね。
いや、いいと思うよ。それこそ2週間監禁されたらやった方がいい。
出た
よ。コロナ隔離期間とかでね。
コロナ隔離期間もし来たらやりましょう。
あ、なるほどですね。
はい。というわけで、
はい、
全ニュース終わりましたね。
はい、
ハッピーです。
今日サクサク行ったね。
行きましたけど1時間です。ね、
あれ
長いんだよ、この番組。
私が最後喋りすぎた可能性ある。
この番組ね、長いのよ、毎回思うんだけど。いいけどね。
なんかさ、会社の人にさ、え、この番組は毎回1時間なんですかって聞かれてさ。
違うんだよね。
最初30分番組だったよね。
もう脳の中に。ニュースの集め方も上手くなってくるし、トークも慣れてくるからさ、どんどん伸びてくる。
ハッピーニュースのディグリがすごい。
どんどん出てくるもん最近。
今日すごいスピーディーにディグってね。
しかも今日なんか、あ、今日収録そういえばしますみたいな感じで、結構急だったにもかかわらず12本もあってびっくりした。
いや、まあ探せばあるんだよね、いいことってね、やっぱこの世界
にはね。出てくるんですよ。
いや、ありがとうございます。その姿勢を学ばせていただきます。
素敵ですよ、本当。はい、
あ、私で、
はい、お願いいたします。
はい、ワールドハッピーニュースで
カタカタの言葉で、
はい、もう、は ワールドハッピーニュースでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組インスタグラムメッセージフォームよりアットマークWHJのアンダーバーインスタアルファベットで INSTA です。何もねも忘れずに
前回の放送でやりましたけどね、このね、
ね、そうですね、
そう
全部カタカナで書いてる、
ね、WHN、ね、アンダーバーとか、
アンダーバー、
INSTA とか書いてるんだ、
ね、しかもさ、私今これ読みながら気づいたんだけどさ、うん、番組を、うん、その送り先は番組インスタグラムメッセージフォームよりのインスタグラムはアルファベットで書いてるんですよ。
なるほど、
うん、めちゃめちゃよ、
現代史ですね、
それ強い、
そうだよね、
ありがとうございますね、もいつも締めていただいて、
はい、はい、ありがとうございます
、はい、じゃあ、ひらくん、
はい、あ、そうか、ここまでのお相手は、ひらいと
ババと
南アンでした、バイバイ、
ありがとうございました、
バイバイ。